Radio Cabinet。
笠木医科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet、 心身健全ミュージック。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン B マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。心身健全ミュージックです。もうご存知のように今年の1月から心身健全は、その前まで2011年いっぱいまでチャンネル F で中旬にお送りしていたのが枝分かれしました。上旬のこのミュージック、そして中旬はベーシック、そして下旬はメディカルですね。それぞれ、まあ趣を少しずつ方向性変えながらお送りしております。ミュージックは基本的には大槻の楽曲を紹介するという音楽番組というつもりでやっております。そして、大槻はですね、高校それから大学の頃に、オリジナル曲いっぱい作っておりました。そしてこのネットラジオを始めた2009年から、パソコンの打ち込みとか、まあ、電子ピアノで弾いた音を音色を変えるというような形で、その35年前後前ですね、そういった曲を新たに録音し直して、編曲演奏歌唱を新たに加えて、古い曲旧曲を新たに録音する旧曲新録ということでお届けしております。まあ時々新曲も作ったりするんですけども、まあ主にはそういう古い曲を紹介するというふうな形になっております。そして4月ですね、まあ春のニュアンスが出る曲を中心にお送りしたいと思っております。そして最初はですね、旅家出というサブタイトルがついた曲ですが、これは作詞はですね高田恵子さん、この方の作詞の曲ってのは心身健全でもだいぶ前からずっと割と毎月に近くかけておりますけども、大槻は高校の頃に文通のような形でですね、同学年の、福島県郡山市の女子高生だった高田恵子さん、実はお出会いしたことも全然なくってですね、どんな方なのか全然わかんないんですけども、彼女は僕の歌詞にイラストを描いてくれる、そして僕は彼女の歌詞に曲をつけると。で、高校の頃もカセットテープで、ギターとか友達のピアノとかで、録音して曲を届けてたんですけども、やっぱり自分が書いた詩ではないので、そこから生まれ出るメロディーラインもどこか自分が自分の歌詞に対してつけてる曲とは違ったイメージが湧いてきて、僕の中で非常に貴重な楽曲になっています。その中で、まず今日は今回はですね、旅家出、まあ、これが本当に春4月にふさわしい曲なのかどうかちょっとわかりませんけども、まず聞いてください。高田恵子作詞、大槻武美作曲で旅家出。 しなんてかっこよかったね。あんな希望と夢を持ってて明るい顔をしていた。けどそれも初めだって、現実を少しのぞくとあんな気づき上げてきたものが壊れていたよ。家を出てくるときはいろんなことを考えた。なのにこうしてみるとそれもバカバカしい。はい、聞いていただきました。旅家出でした。まあ、結局、若い時に、まあ、彼女も高校生だった時に作った曲、歌詞ですので、そんな時、やっぱり飛び出してやるっていうのは、まあ、希望を持って、誰もどこかで思いつくようなことなのかもしれません。結局戻ってきちゃったよっていうような歌詞なんですけども、でもそれは もっと大人になった時、今この大人になってみると、そういった時の気持ちの動きっていうのはどこか貴重な、その後でもある意味なぞることができるようなものかもしれないなというふうに感じたりします。割とロック調のアレンジにしてみました。昔はフォークっぽい感じのアレンジだったはずなんですけども、でもこの曲は高校生の頃は録音しなかったかもしれませんね。久しぶりに紐解いてみた楽曲でした。次はもう大月の作詞作曲の曲です。雨の匂いという曲なんですけども、これはまあ当時の昭和ですけども、昭和の頃ですけども、当時のまあ歌謡ポップスというか、そんなニュアンスも強い楽曲かもしれません。まあ聞いてみてください。大月武美作詞作曲で雨の匂い。 雨の匂い聞いていただきました。ちなみにこの曲はですね、僕の譜面ノートで見てみますと75年かな6年かな、4月1日、エイプリルフールの日ですけども、これまあ学生でしたから春休みってことですね、75年の4月1日に作った曲となってます。ちなみに冒頭にかけました旅家出というのは73年9月9日に作ってます。73年ということは高校2年生の春夏ですね、夏休みが終わった頃っていう風な楽曲でした。さて、次はおやすみ2という曲をかけさせていただきます。これが75年の6月6日の楽曲ですね。おやすみ2ってつけてるのは自分の中でこの前に多分1年ぐらい前かな、やっぱりおやすみという曲を作ってってたことがあったので、この段階で2という風にしてますが、別に関連付けてるわけでもなくて、まあテーマが少し似てるかもしれませんけども、このおやすみ2というのは別に歌詞にしましてもそれだけで独立しているということになってます。時々振り返って、この頃作ってた楽曲というか作詞詞ですねを読んでみると、なんだかわからないけど付き合ってた二人の男の子の方が、わけもわからずなのか何なのか倦怠期なのかよくわかりませんけども、そういう形で、女の子を一人残してどっか行っちゃうよっていうような楽曲が多い気がしますね。このおやすみも実はそういう感じの曲になっているようです。聞いてみてください。おやすみ2、作詞作曲を大月武美、75年6月の楽曲です。 休み2聞いていただきました、なんか寂しい辛い、曲でしたね、と言いながら、まあ、あのアレンジなんかはついこの間やって録音し直してるので、今あの昔の曲をですね、あの冒頭にかけた旅家出っていうのもそうなんですけども、当時は想定しなかったようなしていなかったようなアレンジが今になってふと湧いてきたり、まあ、あの最近ようやくそのパソコンでの打ち込みとか、そういったのもだいぶ慣れてきまして、このネットラジオ初めて、から初めてですね、そういったソフトを買って、いろいろ、まあ、試行錯誤しながら、やってきたものですから、ようやく、まあ、3年ぐらい経って、だいぶ慣れてきたぞと。で、まあ、ミキシングに関しても、少しずつ、まあ、大体3ヶ月おきぐらいに一つまとめていくんですけども、そうですね、このネットラジオでもプレゼントコーナーで、上げていただいておりますが、3ヶ月おきぐらい、だいたい1月に4曲ぐらいの究極新録をするので、3ヶ月ぐらい経ちますと、まあ、アルバム、フルアルバムぐらい、まあ、12曲前後ですね、楽曲が集まります。で、まあ、1、2、3月から冬、まあ、3ヶ月おきに春、夏、秋というようなテーマの楽曲で、フルアルバムになってるんで、まあ、ここでもプレゼントコーナーで上げていただいたりしておりますけども、そうしてみると、まあ、その3ヶ月タームぐらいずつで、なんとなくミキシングとかアレンジの仕方とか、そういったのが、まあ、いい意味で、こなれてくるというか、そんな感じを受けてはいます。さて、次4曲目ですね、小さなすみれという曲です。これは73年9月26日付に、まあ、譜面として残したというのが僕の譜面ノートに記載されております。でこれもまた冒頭の旅家出と同じで、高田恵子さん、福島県郡山の同い年の女子高生だった高田恵子さんの作詞です。でこの曲は実はそうですね、このネットラジオの多分2010年の5月ぐらいかな、やっぱり春、まあ小さなすみれですから、少しそういう春っぽい感じですけども、にアレンジ録音して、かけたりしておりますが、今回もは、また新たにアレンジし直して、全部撮り直して、当然歌、ボーカルも含めて撮り直して、ミキシング等をしておりますので、また聴いていただければ幸いです。それでは、小さなすみれ、高田恵子作詞、大月たけみ作曲、聴いてみてください。 しそうで、何がそんなにどうして、ちょっと羨ましくてじっと見つめてる、スミレのあなたを。はい、いかがだったでしょうか。小さなすみれ、高田恵子作詞作曲大月でした。歌詞短いんで、リピートしたりしてますけども、イメージがなんかいいんですね、この歌詞。僕割とすごい好きな歌詞で、一本きりの子供のすみれとか、すみれのあなた、明るくて楽しそうで、何がそんなに、どうして、ちょっと羨ましくてじっと見つめてる、すみれのあなたを。で、何かをスミレに例えてるのか、もう本当に花としてのスミレに尋ねているのか、翻ってみると、まあ、この青春期の気持ちの中に、それを見つめてる気持ちの中に、どこか楽しく明るく振り切れない自分がいるとか、まあ、当然、勉強で苦しんだり、将来のことで悩んだり、いろいろしてる青春期ですけども、なんかそんなニュアンスが、隠れてるのかもしれませんが、いい歌詞ですね。それにちょうど見合うような曲が作れたかどうかわかりませんけども、こんな曲でした。小さなすみれでした。さて、今月も4曲。これは、このネットラジオでも、まあ、小さなすみれは、リアレンジ、再アレン、編曲でしたけども、再録でしたけども、まあ、聞いて、これまで聞いていた、聞いてなかった曲をかけてきました。そして、まあ、このミュージックになってからも、ずっと、最後はですね、3.11 その後、これは先月、3月のですね、今月の歌、ネットラジオの、この、キャムネットの今月の歌でも、流していただいておりましたけども、それをずっとかけていました。そうですね、当然2011年の 3.11、東日本大震災、実はその 3.11 その後っていうのは、ちょうど当時キャムネットのメンバーで RSK という岡山の地元のラジオ局の AM 番組で番組を持ってたんで、その中に僕もコーナーを持ってたところ、そうですね、ちょうど曲を作ったのが3月17日、6日後で、オンエアが19日、1週間と1日、経ったところでですね、ギターの弾き語りでやったのをフルカラオケバージョン作ってました。で、ただどこかで、まあ、一つ踏ん切りもつけないといけない。この 3.11 その後は、YouTube にもアップしております。 まあ、思いのほか、アクセスもしていただいておりますので、そちらでまた聞いていただければいいかと思います。川崎医科大学衛生学の教室のホームページからもリンクしております。で、今日は最後、このせっかく、キャムネットのネットラジオですので、今、キャムネットでは、キャム TV といって、高谷くん、岡山で、芸人として、頑張るぞと、まあ、大阪、東京等へ進出したい気持ちも強く持ってると思いますけども、彼が、キャム TV の中の企画として、歌詞を作って曲を僕がつけるというふうな企画をやってまして、その、楽曲思いのほか僕は結構気に入った曲になりました。ですのでその曲で今月はお別れにしたいと思います。これはこのミュージックになってから1月かな2月だったかな、どっちかで、2月かな、かけましたけども、もう一度聞いていただければいいかと思います。お前は顔を赤くして何を言ってんだよ。作詞高谷、作曲大月です。
何が が当たるって聞いたし、最近ついてる気がするのさ。あ、
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。Just